ニュートンのゆりかご特別編、ニュートンのゆりかごは毎回パーソナリティが今話してみたいゲスト対談を行い、そのゲストに次回のパーソナリティを託すリレー形式の番組なんですけど、まあ、今回ねちょっと特別編として私みそがパーソナリティを務めて、はやぶささんをゲストに呼んでみました。はやぶささん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、こう初回のねパーソナリティってゲストに呼ばれないじゃないですか。
はい、ありがとうございます。
まあ、はやぶささんのこう登場がなんか1回なのがちょっと寂しいなってね、ふとちょっと思ってこう特別編やりたいななんていうふうに思ったんですよ。
いや、嬉しいな。
いやいや、で、まあ、なんでね、ちょっと今回はバトンはつなげないので、まあそんな感じでお願いします。
はい、
いう感じなんですけど、まあでもなんかいつかまたループしてこうはやぶささんに戻ってきそうな気がしないでもないんで、まあ余計なお世話感がちょっとあるっちゃあるような気もするんですけれども、まあまあまあという感じで、でですね、ちょっとまあ今日話したい話はこうはやぶささんってね、この間のコバさんとの対談なんかもそうですけど、深く考えた上で話すみたいな話っていうのは結構多いかなっていうような感覚がちょっとあって、ちょっとなんか脳直で喋ってほしいなみたいな感じでちょっと思ったりしてですねまあとはいうもののなんかないですかはちょっとあれなんで、とりあえずちょっと聞いてみたい話としては、はい、好きなモビルスーツって何ですかみたいな、そんな感じなんですけど
好きなモビルスーツ、そうだな、まあ、でもベターに言うとユニコーンガンダムは割と好きですね。
あ、なるほど、うん、結構なんか王道的なところの主人公メカタイプが結構好きですか。
あ、うん、ユニコーンは特に一番その変形機構とかも含めて割と好きだったんですけど、うん、あとはでもそうですね、主人公機で言うとやっぱゼータ、
うんうんうんうん、
あの華奢な感じが、うん、好きですね。
なるほどね、
うん、
なんかそういう好きなモビルスーツの傾向みたいのってあったりするんですか。
そうですね、ジオンのモビルスーツというよりかは、
うん、
連邦の方が多いかな。まあなんかあんまり意識したことはないですけど、なんかいるじゃないですか、割とうん、ジオンの感じが好きっていう人いるじゃないですか、
うんうん、
別にそこまででもないかなっていう感じですね。
なるほどね。いや、はやぶささんにこうこの間つうか去年ちょっと勧められてユニコーンをね、こうちょっと亀のスピードなんですけど見てはいるんですよ、一応ね。
はい、ありがとうございます。
見てはいるっていう感じなんですけど、
うん、
こうちょっとね、少年が葛藤する姿を見ているのがちょっとこうおっさんになるとね、なんかこう胸がすごく痛くなってみたいな感じでなかなかちょっと進まないみたいな、そういう状況なんですけど、作品としてはあれですか、はやぶささんってユニコーンが相当好きな感じなんですか。
作品はでもやっぱりゼータ。
ああ、うん、ゼータいい。
中世紀で言うとやっぱゼータ。
ああ、どういうところがいいですか。
そうですね、これちょっと誤解を生みそうな言い方なんですけど、
うん、
誰も救われない感じというか、ある種。うん、そういうこう悲劇っぽい感じがなんかすごい生々しいですね、
うんうん、確かにね、
うん、
最後こう怒涛の展開で人が死にまくりますからね。
そうなんですよね。でやっぱりこうね、ファーストの話から結構なんていうんですか、フックになってね、クワトロさんとか出てきたりとか、
うん、
なんかいろいろなこう人間関係が複雑化していくけどコミュニケーション難しいみたいな、
うんうんうん、
やっぱりところがこう大人も難しいんだなみたいな感じ。
あ、確かに基本的にガンダムの話ってあれですよね、毎度出てくるこう感じとしてはディスコミュニケーションみたいな、そういうところがすげえありますよね、あれね。
結構すれ違いますしね。
すれ違いもすれ違いですよね。シャーとレコアさんとか超すれ違いですしね、あれね。
ああ、そうそうそうそうそう。
いや、なるほどね。ゼータいいですね。ゼータね、僕が好きなモビルスーツジオなんですよ。
おー、
ジオいいなと思って、こう股間から腕が出てくるのとか大好きです
よ。白っ子さんね。
そうそう、なんかね、昔はねかっこいい武装があるモビルスーツみたいなとかで結構好きだったんですけど、 まあ、銀エデンの影響とかもあるのかもしれないですけど、なんかやっぱ兵器は余計なものつけないシンプルなものがいいなと思って、こうジオとかなんて装備ではビームライフルとビームサーベルのみみたいな、そういう感じのシンプルさがいいなって感じがあるんですよね、あれね。
はいはいはいはい。なんか逆にあれですよね、スパロボだとちょっと使いづらいみたいな。
そうそうそうそうそうそう、そんな感じありますね。スパロボだともうあのなんだウィングガンダムみたいなコロニー落とせちゃうみたいなビームライフルの方が強いですからね、全然ね。
まあね、
アスターライ
フルですもんね。
てかもはやそこまでいっちゃうと、こう戦術兵器なのか戦略兵器なのかもはやわからんみたいな、そんな感じになってますからね、あれ。
それをだって一人のパイロットに託してるわけですから、結構えぐい状況っすよね。
ねえ、ちょっとそれ本当なんかコントロール効くと思ってるんですかみたいな感じで、ちょっとフィクションながら思ってしまうっていうところはありますな。
まあそうっすよね。だって本当にガンダムウィングのあのメンバーが沈黙の艦隊みたいな放棄の仕方すれば、
うん、
ねえ結構なことできるよねみたいな。
沈黙の艦隊って僕あの見たことないんですけど、あれってどういう話なんでしたっけ。
原子力潜水艦が、
うん
これどこまで言えばいいんだ、むずいな、
うんうん、
潜水艦の話です。それで、
うんうんうん、
原子力潜水艦が核を持ったら、
うんうん、
世界の抑止力になるんじゃないかみたいなテーマ、
うんうんそれがそのなんですか、そのガンダムパイロットのごとくっていうか、なんかコントロールから外れるみたいな、そんな感じの話なんですか。
最終的に、
うん、
どこの国にも所属しない武力装置があることが世界平和につながるんじゃないかっていうのがテーマ。
なるほどね。
でも沈黙の艦隊はむちゃくちゃいい漫画なんで、
うんうん、
読んでほしいっすね、
お
海地先生の。
読む読む。なんかね、最近会社の先輩にも勧められたというか、なぜかその人、課長代理とかなんですけど、なぜか朝礼の時間とかに沈黙の艦隊が面白いという話をかなり熱く語ってどうしたのこの人みたいな感じで思ってたんですけど、
うん、
まあでもその人も面白いと言い、はやぶささんも面白いと言ったので、ちょっと僕がぜん興味は湧いてきましたね。おもろそう。
うん。
うん。
いや、なんかすごいテーマとして、多分、あれ、いつだ ?90 年代ぐらいなのかな。なんで、まだ多分、冷戦のこう、残りが、
うんうん。
あるような時代に書かれてるので、
うん。
そういう意味でもすごい、なんか、そのね、この今の状況じゃないですけど、
うんうん。
まあ、やっぱりこう、きな臭さが残ってる世界の中で、どういうイフが、ね、その、うんストーリー上でどういうイフが作れるかっていう観点で言うとすごい秀逸だったなと思いますね。
なるほどね。うん、わかりました。ちょっと興味ありますんで、じゃあ買います。何巻ぐらいまであるんですか？
何巻まであったかな。
結構ありそうな感じ。
20か30かぐらいかな。
結構あるね。了解です。
結構長いっす。
OK です。でもね、多分この手のやつはちゃんと買わないと頭にまず残らないから。そういうのは覚悟を決めて買うべきだな。OK です。
32巻
か。なかなかごっついですね。OK です。
うん、1988年から96年まで。
88年から96年までか。なるほどね。確かになんか冷戦の終わった直後ぐらいみたいな、そんな感じの時って感じなんですね。
うん、
なるほど。分かりました。ぜひ勉強させていただきます。まあしかしあれですね、結構なんかはやぶささんとこうツイッターとかで絡んでても、なんか漫画とかっていう話も最近よう出てきますけども、まあ、フリーレン面白いよねみたいな話とか、はいうんうん、こう隔週火曜日には必ず僕やばのあのつぶやきをしてるのがもうはやぶささんのつぶやきで、あ、やべ、今日だと思って、こう、自分も、こんな感じなんで、いいっすよね、僕やっぱね。僕、あれは本当なんか、ちょっと言葉の使い方は違うけど、なんか本当もう火曜日、その更新の火曜日が来るたびに、憤死しそうになってるぐらい、こっちもう鼻血とか出そうになっちゃってるぐらい興奮してるんですけど、いいっすね、本当ね。
僕ももともとその、友達に、なんて言えばいいんだろうな、漫画ソムリエみたいなやつがいて、
はい、
推しの漫画が見つかるとひたすら推し続けるっていうやつがいるんですよ。
面白いですね。うん、
でなんか仲間うちのディスコードとかに、
うん、
僕みたいにこう手動ボットでやってたんで、
うんうんうん、
それで読んでいくうちに、
うん、
なんかズブズブとハマっていきましたね。
あの話はね、僕の心のやばいやつ、あれはやっぱなんか中学生っていうところのなんかこう、確かになんか自分とかもまあここまであからさまにはやらなかったけれども、でもなんかこういう心境みたいなところっていうのが、
うん、
やっぱ当時思い出すとあったよなみたいなところっていうところにすごくこう共感を覚えるというか懐かしさを覚える漫画って感じなんですよね、個人的には。
あ、僕は逆にですね、
うん、
中高男子校だったんで。
あ、中学校も男子校だったんですか。
そうなんですよ。
あ、なるほど。なん
でああいう青春がない世界線に生きてきたので。
なるほど、
はい、
うんうん、
そんな甘酸っぱい中学時代があったらどうなってたんだろうなみたいな感じの。
そういう感じもあります。僕もそこ一応共学でしたけど、別に女の子とは縁がない世界ではあったんですけど、まあ、たまにこうね、女子と話すとなんか格好つけちゃうとか、なんかこうみたいな、そういうところかな、なんか共感を覚えるとは。
うんうんうん、
いやー、あれいいっすね。本当推し漫画の一つですけど、そのソムリエが、個人的にはソムリエがちょっとその気になったキーワードだなと思ってて、
はい、
そのソムリエなんか他に推しの漫画とかみたいな話してないですか。
最近ですか。
はいはい。
最近何をしてたかな、なんか調べないと出てこない。
ああ、じゃあ別に大丈夫。
パッとすぐは出てこない、
うん、
出てこないな。まあなんかいろいろ彼はもう通読、違うな、乱読いっぱい見てるので、
うんうん、
そうです。どれ、なんだっけ。まあ当たり前ですけど、なんか普通にチーカーとかチェックしてるやつですね、そいつは。
チーカーって何？
ツイッター漫画なのかな。
ほうほう。
あとはなんか最近話題にしてたのはあのタコピーとかか。
ああ、タコピーの現
在ね。
あれはちょっとこう子持ちの身としてはね、心、あれも心が痛くなりすぎちゃって、なかなか
1話だけ見て、
うん、
これは結構やばそうみたいな、
うん、
気持ちになりましたね。
ちょっとやっぱね、子供がこう救われない話とか、子供が戦争に駆り出される系の話はなかなかね、ちょっと今の心境だと見づらいなっていう感じ、うん、なってきたところがこう親なんだなと自分が思ってしまうというところですかね。
そうですね、まあなんだかんだでね、うん、そういうこう引っ張られちゃいますよね。
そうなんですよね。なんかね、やっぱ僕漫画とかってあれなんですよね、読むのが比較的多分早いし、結構なんか次から次へと読めちゃう系の人間なんで、なんかね、はい、どんどんどんどんこう新しい情報を求めているっていう感じなんですよ。だから最近、うんうん、ディスコ、樋口塾のディスコードでも、アニメ漫画のチャンネルができたのがちょっと、
はいはい、
で、こう、八番さんとかね、あやなるさんとか、こう、面白い漫画いっぱい知ってるから、勧められた漫画も、どんどんどんどん読んではいるんですけれども、八番さんに勧められたハイパーインフレーションっていう漫画面白かったですよ。
あね、なんか、うん、ソムリエもハイパーインフレーションに関しては。
うん、
なんか言及してましたね。
お、
うん、節々でやっぱりなんかすごいパンチのあるカットがあるっていう。
そうですね、うんうん、なんだろうな、まあ、ゴールデンカムイのノリにめちゃくちゃ近い感じの相当ド変態漫画っていう感じでしたけ
ど。何でもありって感じですね。
そうですね、
うん、
かなりイカレポンチな漫画でしたけど、まあ面白かったですね。いやいやいやいや、なんかあれですね、こういう趣味の話も面白いですけど、最近でもはやぶささんはやっぱ仕事忙しくて、あんまりゲームとか漫画とかっていうところはなかなかって感じですよね、感じ的には。
なあ、漫画はなんか追っかけてるので、新刊が出たらチェックする感じぐらいですかね。うんうん、読みたいは読みたいんですけど、うん、なのでなんか完結してから読みたい派かもしれない。
うん、それもわかる。なるほど。
うんうん
うん、活字の本最近いろいろ読んでるみたいな、そんなツイッターとか見ますけども、そっちの方向で今、はい、そっちの方を今いろいろ読んだりみたいなのが多いですかね。
まあ、直近はちょっとね、たまたまそういうこうゆる言語学ラジオで、うん、 水野さんがやってたその自分の環境と近しいテーマの本を読むみたいな、自分の最近のトピックと近しいテーマの本を読んで、
うん、
記憶を強化するみたいな、関連付けで記憶を強化するみたいなところが面白いかなと思って試してやってみてるっていう感じですかね。なんだろう、自分の身の回りに起こったこととか興味関心にフックする本を読んでるっていう、まあでも先週は結局3回目のブースター接種して1日寝込んでたりとかもしたので、
ああやっぱ来ました、なるほど、
なかなかそこまでね、潤沢に時間はないんですけど、まあ合間合間で読んだりっていう感じですかね。まあ本も漫画も、ゲームもちょっとちょこちょこ久々に今トライアングルストラテジーを触ってみてるっていう感じですかね。
トライアングルストラテジー、戦略ゲーム、
そうですね、タクティクスオーガとか FFT とかの文脈で出てるスクエニが作った HD2D っていう、あのリアル
なんだろう、
奥行きのあるドット絵みたいなグラフィックのゲームですね。
あ、最近出たやつなんですね。
はい、
なるほど。最近全然なんかこういう据え置き系のやつでこういうのって触れてなかったけど、あ、なるほど。ストーリーとかもあれですか、結構そういう FF タクティクスとかタクティクスオーガ系の重厚系ですか。
そうですね、そのトライアングルストラテジーのトライアングルっていうのがもうまさに三国の思惑をそれぞれこう反映している世界観というか、
おもろそう。
なんで、まあ、まだちょっと始めたばっかりなんで、どんな感じになるかわかんないですけど、逆になんか僕、歴史とか学んだりとか地政学とかインプットしちゃったから、なんかこう設定を深読みしすぎるおじさんになりそうで怖いんですよこれはちょっとみたいな
まあまあいいじゃないですか、でもそれはそれで。なるほどね。僕もね、FF タクティクスとかなんかもう、こう、青春時代の相当こうやり込んだゲームランキングでも相当なところに入るやつなんでね。そういう系か、ちょっと触れ合ってみたいなと思ってますね。まあ、そんな感じで20分ぐらい経ったよ、いつの間にか。
いい雑談でしたね。
いやいや、お話を聞かせていただいた感が僕の中ではありますよ。
いや、
なんかちょっとすげえなんか俺ガザシーが好きなんだよみたいな発言が飛び出すかなと思ったんですけどなんかゼータガンダムって言って、おゼータか、ゼータで話広げられるけども、ちょっとなんか僕もうちょっと作品の方にって言ったら、なんかちょっと話が迷子になりまくって、最終的にはよくわからんところで着地しましたけど。
いや、まあ、なんか個人的にはちょうど去年の3月17ぐらいが1回目なんですよね。なんでなんか1年続いてよかったなみたいな謎の感慨深さがあって、そのタイミングでなんかこういう形でね、特別編でやっていただけてよかったなっていう、なんか割と月並みの感想ではあるんですけど、
いや、
ありがたいなっていう感じです。
いやいや、でもそのはやぶささんがね、作り上げたものがこう紡がれてね、まだまだつながっていきそうな感じで、僕もこの間バトンを渡した相手との対談はもうなんかすげえこう興奮しまくりで、すげえ楽しかったですよ本当に。
そう、なんか意外とね、その番組収録を機に意外なこう事実を発覚したりみたいなこととかが、なんか出てきてるのが面白いなと思うし、一企画者としてもね、めちゃくちゃ嬉しいので、なんかまだまだね、なんか初期樋口塾メンバーで全然ゲストでね呼ばれてない方々も、そうそうたる面々がいるので、
あ、確かにね、
はい、なんかこうね、
逆
にだからこうこういうタイミングをうまく使って、対談するきっかけにしてもらえたら嬉しいなみたいな気持ちありますね。
そう考えてみると確かにな、あのイムさんとかもまだだし、ラッキーさんとかだってまだだしね、 いろいろまだの人多いですよね。
そうですね、まあ、うん、その樋口塾全体の運営やってるあやなるさんもそうだし、
あやなるさんまだか、そう、うん、なんか勘違いして
た、ダミンさんとかマイトさんとかね、その辺もまだだし、
そっかそっか、
そうなんですよね。まあ何気に結構まだまだやってるけ ど、
うん、なる
ほど、こうバトンが渡ってないメンバーはいるので、
うん、確かに、
まあなんかね、そういうこう名指しで言っちゃうと逆に
確かにね、
支援しづらいよっていう風に僕はツッコミを受けちゃうかもしれないですけども、
うん、
まあ全然いろんな人がいるのでね、
うん、
引き続きこう順々にバトンが渡っていったら嬉しいなって思ってますね。
なるほどね、いいですね、うん、そうですね、まあね、またあのもう一度ね、もう一周してはやぶささんのところに戻ってくるそういうところまでね、本当行くといいよなって感じですよね。うん、
そうですね、
うん、
まあ、ちょっと次は本当にいつになるか全く見当はつかないですけど
いやいや、でもこの、まあ、ちょうどその1年っていうタイミングに僕合わせないとやなかったですけど、はい、そんな感じでちょうどよくこんなのさせていただけて、あの僕的にも良かったです、本当に、
はい、いやいや本当にありがとうございます、
ありがとうございます。じゃあそんなところで、はい、
はい、
あの今後ともニュートンのゆりかごが盛り上がっていくことを祈って終わりにしたいと思います。はい。
そうですね。ちょっとあのなんか飲み会の締めっぽくなってますけど。よーみたいな。はい。
まあまあまあまあ、そんなつもりはありませんでしたけど。
はい。そんな感じで。
はい。これです
。ニュートンのゆりかごよろしくお願いします。
お願いいたします。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。はい。